それでは、民数記の14章を開いてください。民数記の学びが、1ヶ月近く中断しました。もう一度思い起こしてくださいですね。そしてまたこの1年聖書通読の旅をやっていきますので、一緒にですねじっくりとですね順番に神様の言葉を学んでいきたいと思っております。で、午後の礼拝は13章から15章までを学んでいきますけれども、このようにしてですね分けている理由はですね、このその私が学んでいる中で、あ、これはもっとこう掘り下げて見ていきたいなって思っているものを一部を取ってですね、それをもしですね、その一節ずつの学びでやっていくと、いつものこの長い学びをさらに長くしたようなですね、ことになってしまうので、それを分けて、で、かつ、新しく来られる方にも、このですね、途中から来られてもですね、この、分からなくなるということがないようにですね、このもうちょっと主題的なものをこの、この分かち合っていきたいなと思っておりますので、そういうことで、この午前の礼拝ですね、この説教で、の意味を持っています。で、それで14章の1節から4節ですね、今日はですね、この今のこの今朝はこれに注目したいんですけれども、よろしいですか。前回衆は大声を上げて叫び、民はその夜泣き明かした。イスラエル人は皆モーセとアロンにつぶやき、全会衆は彼らに言った。私たちはエジプトの地で死んでいたらよかったのに、できればこの荒野で死んだ方がましだ。なぜ主は私たちをこの地に導いてきて剣で倒そうとされるのか。私たちの妻子はさらわれてしまうのに、エジプトに帰った方が私たちにとって良くはないか。そして互いに言った。さあ私たちは一人の頭を立ててエジプトに帰ろう。イスラエルの民、今アラノにいます。シナイ山のふもとを旅立ちましたけれども、その過酷さから不平を鳴らし始めました。途中でエジプトで食べたものを欲しがって泣き出し始めましたけれども、神様がうずら、鳥のうずらですね、の肉を大量に与えられて、彼らが疫病で死ぬままにされたわけなんです。むさぼることに対する戒めを神様は与えられました。けれども、彼らはついに約束の地の境のところにまで到着しました。皆さんが地図をお持ちであれば、北上したんですね。で、北上して、これから約束の地に入ろうとしているわけなんです。で、その時に、12部族の頭を、偵察のために使わしました。その土地がどのようになっているのか、確かに神が約束された通り、父と蜜の流れる地になのか、また、この住民また城壁どうなっているのか、そういうものを調べてきなさいと言って、確かに彼らは40日かけて行って戻ってきました。そしてその土地の豊かさを示すために、2人で担いでですね、わかりますか、これ棒を持ってですね、そしてその間に、房をですね、ブドウの木の房を、ブドウの実の房ですねを、担いでいかなければいけないほど大きなブドウが実っていたということなんですね。で、この12人の頭のうち、ヨシュアとカレブが、よし、これから攻め上っていこう、こういったわけです。攻め上っていこう。で、住人は強くて大きい民だけれども、私たちは攻め上っていくことができると言ったわけなんです。ところが 残りの10人はですね、私たちが見ていたその民は本当に大きい民で、私たちは打ち勝つことはできない。そしてさらに彼らにとって私たちはイナゴのように見える、そのように悪く言ったわけなんです。それで今私たちが読んだところです。前回週はですね、大声で泣き叫び、その住民の剣で倒れるくらいならエジプトの地、またこの荒野で死んだ方がマシだ、一人頭を立ててエジプトに帰ろうと言ったわけなんですね。これが背景です。ですか、イスラエルの民が新しく全く見たことのないところに行くのと同じように、私たちも新しい年に入ってそれぞれの生活の中で新しい挑戦や課題を持っていると思います。ある人にとってはまだイエス様を信じていない、だから新しく信仰を持つという促しを受けているかもしれない。職場が新しくなる、またはそれぞれの生活の中で家族がどうなのかとか、いろいろな促しを受けているかもしれません。で、私たちも同じような促しをアメリカにいてですね、受けました。宣教会議において数多くの証を聞きました。それぞれがこれから神様から与えられているものに挑戦していく証でありました。その一つが、実は私と同じその学校をですね、出たですね、一人の兄弟がいるんですね。で、彼がですね、伝道の賜物を持っています。とても熱心に伝道する人です。そしてハイチが大地震によって破壊されて、でその後しばらくして彼はそこに行く機会が与えられました。そこ、東日本大震災の後の日本とは大いに違います。略奪があります、誘拐があります、あまりにも危険なところですけれども、なんと彼は幻を見ることによってですね、もう奇跡の連続で聖書訓練センターを建てるに至ったんです。その過程の中でなんとその土地が大統領の側近の役人の土地であったということで、本人に連絡を取らなければいけなくなりました。その時に彼は神様の言葉が与えられて、水が癒される、コレラによってですね、みんな死んでってるというか、その病気になっていくわけなんですよね。で、水が癒されるというのを、出エジプト記のこのイスラエルの民が主に求めるならば水が癒されるというところが与えられて、それをそのまま大統領の側近に話したんです。まずあなたから始まりますよと言いました。私から始まるのかいと言って、そうなんです、そして聖書にそう書いてあります、聖書って言ってですね、彼は次に話した時は聖書を持ってきて、私のために祈ってくれ、ハイチの民のために祈ってくれと言ったんです。彼はイエス様を信じたんですね。政府の命令によってそこに聖書訓練センターが建てられる許可が与えられてですね、そして今驚くべき技がそこで行われています。その過程の中には、死の恐怖をですね、味わいながらも神様に言われたことを一歩一歩進んでいったという素晴らしい証なんですけれども、何もわからないところに行く、またはその否定的な情報がたくさん与えられているところに行くという将来の不確実性を私たちは持っていて、恐れと戦っていかなければいけないわけなんです。イスラエルの民がそうでした。確かに約束は素晴らしい約束なんです。けれども同時にそこには力ある住民がいて、 その住民と戦わなければいけないという課題があったわけなんです。でも神が約束してくださったのですから、必ず攻め取ることができるという信仰が必要であったにもかかわらず、大勢のイスラエルの民はそれを信じることができないで、恐れが先行して退いてしまったわけなんですね。その後に神様が、40年間20歳以上の大人はそこで死に絶える、あなた方はさまようことになると宣言されたんです。で、この話をですね、後のこの旧約聖書のいろいろなところに神様は教訓として出しておられます。また新約聖書においてもこれを何箇所かによってはっきりと、このようになってはいけないということ、主からの約束の言葉を聞きながらそれでも聞き従ってはないということがあってはならないということを戒めているんですね。ヘブル人への手紙3章の16節に書いてあります。16節から書いてあります。聞いていながら身怒りを引き起こしたのは誰でしたか。モーセに率いられてエジプトを出た人々の全部ではありませんか。神は40年の間誰を怒っておられたのですか。罪を犯した人々、屍を荒野にさらしたあの人たちをではありませんか。また私の約束に入らせないとか、安息に入らせないと神が誓われたのは他でもない、従おうとしなかった人たちのことではありませんか。それゆえ彼らが安息に入れなかったのは不信仰のためであったことがわかりますと。そして4章の2節を見てください。福音を解き明かされているということは私たちも彼らと同じなのです。ところがその聞いた御言葉も彼らには益になりませんでした。御言葉がそれを聞いた人たちに信仰によって結びつけられなかったからです。わかりますか。聞いているんですけれども何の益にもならなかった。聞いている言葉が信仰によって結びつけられなかったんだよとこう言ってるわけなんです。私たちはこのように神の言葉を聞いているんですけれども、それを信仰によって結びつけられなかったら、ここで彼らが死んでしまったと同じように益にならないんだよと言ってるわけなんですね。そこで私たちは今からなんで彼らが信じることができなかったということをじっくりと見ていきたいと思います。民数記の14章の3節をもう一度ご覧ください。なぜ主は私たちをこの地に導いてきて剣で倒そうとされるのか。私たちの祭司はさらわれてしまうのに、エジプトに帰った方が私たちにとって良くはないか。私たちを主が剣で倒そうとされているという言葉があるんですね。剣で倒そうとしている。問題第一は自分で戦わなければならないと思ったことです。自分の力で、自分の知恵で、自分にあるものによって神が命じたものを行わなければいけないと思ったわけなんです。前には巨人がいます。その強い敵を見て、自分とその敵を見て比べ、自分がそれを戦わなければいけない、故に倒されてしまうと思ったわけなんです。ここが一歩信仰によって踏み出せない大きな理由があります。私たちはエヴァがサタンに惑わされ、アダムが罪を犯した時から神から独立したものとなりました。そしてアダムとエヴァが初めに行ったことは、恥を隠すためにイチジクの木から葉を取ってそれを綴って覆ったわけなんですけれども、その恥は取り除けることはできなかった。その時から人は 自分を救うために自分の力で自分の判断で自分の行いでそれを達成しようとし始めたわけなんです。ですから私たちが生まれてからイエス様を受け入れるまでの間は自分の力で自分の判断で自分の行いによって生きてきたわけなんですね。でもイエス様を信じるというところにそのように生きていくのではなく、今度は神の力によって神の知恵によって神がしてくださった恵みによって生きていくということを私たちは与えられているわけなんです。ですから神の命令というのは自分が行う自分の力によるのではなくて、神の力によってその命令に従っていくわけなんですね。イエス様が私たちのためにその罪のために十字架にかかって死んでくださったという話を聞くときにですね、多くの人がこう考えるんです。私はキリストのような犠牲を払うような行為は行えない、私はそんな犠牲的な生活をすることはできない、だから私はキリストに従うことはできない。ここに何の間違いがあるでしょうか。私がキリストの犠牲のような犠牲を払うことができないと、私の行いについて話してるんですね。私の力について話してるんですよ。でも何と言いましたか、キリストが私たちの罪のために死んでくださった、私の代わりにイエス様がそのことをしてくださったんだ。これは恵みですよね。これを受け入れて信じていくということをしていかない、私の力によって私がっていうことが先行していて、神がしてくださったということがそこにすっぽりと抜けてしまっている。もし恵みを自分の心に受け入れることをするのであれば、感動して愛に満たされて、そして今までにない人間の世界には一切ないこの素晴らしい神様の愛に触れることによって応答していくわけなんです。で、その応答が行いとなって現れてくるわけなんです。良い行いをも、エペソの2章に書いてありますが、良い行いをも神があらかじめ備えてくださったんだよ。このように私たちは聖霊の身にとしての行い、神様の恵みがあって応答していく行いがあるわけなんですけれども、いつまでもいつまでも自分がその書かれている神の言葉を達成しなければいけないと思っているわけなんです。入りなさい、約束の地に行きなさいと言っているときに、なんで自分がその巨人と戦わなければいけない。確かに手は動かしますよ。けれども神が共にいてくださるじゃないか、神が打ち勝たしてくださるじゃないかと信じられないわけなんです。で、これをですね、聖書に従うと、新約聖書に特にありますけれども、肉と呼ばれています。肉。もともと備わっている人間にあるものですよね。これ肉と呼びます。人間的なこの力であるとか知恵であるとか、それを全て肉と呼びますが、その肉ってものすごい力を持ってるんですね。イスラエルの民は2節に、ここの14章の2節で、エジプトの地で死んでいたらよかったのに、できればこの荒野で、死んだ方がマシだ、自分が滅んでもいいから自分が慣れ親しんでいる自分の世界の中に生きようとしてしまうわけなんですね。私たちには2つの選択がいつも与えられています。自分という世界に固執して生きようとして死にまで至るほど固執していくか、あるいは自分の世界に見切りをつけて 神様により頼んでいく世界の中に入っていくか、その選択が与えられています。私たちが神様から理不尽な命令を受けていると感じるときってないでしょうか。この罪を捨てなさいと神様に言われているのに、私にはそれできません、私にはその力がないのですと訴えたことはないでしょうか。その時に神様は、私にはその力がない、分かってるよと答えられます。従いなさいと神様言われます。清めを行うのはキリストであります。キリストに、私の子にあなたの魂を任せなさい。そしたら、はい分かりましたと答えた時には、御霊が働いてくださって、そして自分にはできないことを神様が私たちのために行ってくださるわけなんですが、それを聞くことができずに、神の命令を聞くたびにですね、かえってそれを自分自身がしなければいけないという規則を作り上げてって、そしてその規則が山積みになってってですね、追い切れなくなってしまう、そういうことはないでしょうか。でこれがイスラエルの民が約束の地に入ることを拒んだ理由の大きな一つになっているわけなんですね。もう一つの理由は、主の素晴らしさを信じられない。この素晴らしさとか良さと言ってもいいでしょうか。英語で言ったら簡単ですね。Goodness of God。Goodness。良さ、善ですね。神は本質的に、根本的に善であるということを信じられない。不信を神に対して抱いているという問題があるわけなんです。神は剣で倒すためにわざわざ私たちをエジプトから連れ出したと。意地悪な方だと。神様が最も最善のものを用意してくださっているということを信じないで、意地悪をしているということなんですね。で、これはですね、実はこの霊の戦いが天と地を作られたそのすぐ後から行われていたその領域になります。神が善悪の知識の木をエデンの園に置かれて、そして悪魔、蛇の形をして現れた悪魔が惑わした時に、あなたがそれを食べるその時、あなたの 目が開け、あなた方が神のようになり、善悪を知るようになることを神は知っているのですと、こう言われたんですね。言ったんですね、悪魔、蛇がですね。神が自分と同じように人間になってほしくない、自分よりも下等な動物でいてほしい、自分と同じようになることを抑えていて、意地悪でそのようにさせないんだという情報を、偽情報を吹き込んだわけなんですよ。神が意地悪だからわざと食べさせないんだよという嘘をついたんですね。神のイメージを悪くした、神のそのグッドネス、良さをですね、善悪に対する疑いをかけさせたわけなんですね。で、これが信仰に至ることができない大きな理由のもう一つの理由になっているわけですね。神様がその時にそんなことをお考えになっているのが当然違うわけですね。神はそんなことを考える必要もない。神が人を作られたんです。天と地を作られた神と、確かに神の形に似せて作られましたけれども、あくまでも非造物という圧倒的な差があるわけなんです。人間が神のようになるなんていうことをですね、恐れる必要なんて何もないわけなんですよ。 これはちょうど陶器師、陶器を作っている陶器師がですね、陶器が自分よりも才能を持つかもしれないって恐れるなんていうことが絶対にないのと同じなわけなんですね。神はちょうど陶器の粘土が陶器師のろくろの中に置かれてですね、その陶器師の知恵の中に完全に依存していると同じように、人間が完全に神により頼んでその中にいて創造的な働きをするし、生産的な活動を行うし、物事を管理して収めていくように意図してお作りになったんです。いいですか。私たちはいろんなことを考えます。生産的なことをします。創造的なことをします。選択をします。決断をします。けれどもそれが全く神様を礼拝して、神様に本当に全てを明け渡して、その中にあって初めてですね、本当に喜びのある命のある生活っていうか働きをしていくことができるわけなんですね。けれども私たちは神の行動を単に意地悪をしているのだと疑っていくことがよくあります。例えばですね、イエス様がこういう例えを言われました。ご自分が戻ってくることについてですね、5タラント、2タラント、そして1タラント、それぞれお金をしもべに預けて、自分は旅をして、その間にこれで儲けて、このですね、利益をですね、この主人に返しなさいと、まあ、そのように、言いつけてですね、言った話が書いてあるんですね。で、5タラント預かったものは5タラント儲けたんです。10タラントになったんですね。で、2タラント預かったものはさらに2タラントですね、4タラントになったわけです。そして主人が、よくやった良い忠実なしもべだ、あなたはわずかなものに忠実だったから私はあなたにたくさんのものを任せよう、主人の喜びを共に喜んでくれ、とこう言ったんです。で、1タラントの人は商売しないで、なんと土の中にそれを隠しました。後で主人が銀行に預けたら運用したのに、すごい 利益は少し出たのに、まあ、言ったんですけども、隠したんですね。そしてこう言ったんですよ。ご主人様、あなたはまかないところから刈り取り、散らさないところから集めるひどい方だと分かっていました。私は怖くなり出て行って、あなたの一タラントを血の中に隠しておきました。さあどうぞ、これがあなたのものです。怖かった。なぜか、まかないところから刈り取る人なんだ、散らさないところから集める人なんだ。さっきのイスラエルのに直すと、私たちをわざわざそこの巨人のでっかい人たちに剣で殺すようにですね、到底自分たちでは何もすることができない、その戦うことができないところに引きずり出してきたんだとですね、まかないところから刈り取るように、できもしないものを、理不尽なことをさせるように、こんな神は恐ろしくてついていけないと。だから私はもうこの神に関わる生活とは無縁の生活を人生の中で送りましたよと。で、神様が、ね、イエス様が戻ってこられるときにはもう全然無縁の生活を、この聞いたものについてはですね、やっていたから、この地の中に隠していたんだ、こういう話なんですよ。ですか、いかがですか。神が取って取って取って取って取って自分のものを絞り出していくというふうに考える、そのような思いっていうのが、いや、私も与えられますよ。サタンから来てますね。サタンからですよね。どうですか。神は取るどころか、ご自分の御子を惜しまずに与えたんです。ご自分の御子を惜しまずに与えられた方が、キリストと共に全てのものを恵んでくださらないことがありましょうかと。 これはローマの8章に書いてあります。ですから多くの人がクリスチャン生活はできない、あまりにも厳しすぎる、だから信じないと言います。またあなた方を休ませようとイエス様が言われているのに、自分を苦しめるような形で、苦役を課すような形で捉えていく。でそういうことをすると神様はもうそうさせるしか方法なくなっちゃうんですよ。もうそれを決断している人に対して神様は無理強いしてですね、やめさせるということはできない。もちろん声はかけますよ、促しはしますよ、けれども無理強いすることはできない。だから自分が選んだ道を、いわゆる苦しみの道を歩んでいくことしかできなくなっていくわけなんです。自分と相手とを比べていきながら、また自分とその環境、周りを比べていきながら、後で取ってつけるように神様を出してくる。神はこれを対応しなきゃいけないんだ、この人を愛さなきゃいけないって言われてる。で神は遠くで僕、私を見ている、できない、でもそう言われてる、できない、でもそう言われてる、できない、でもそう言われてる、できない。目の前に大きな壁があるようにですね、言って自分を痛めつけ、苦しめ、そういう後に出てくる身は何ですか？落胆、疲れ、諦め、燃え尽き、荒野の中で放浪しているイスラエルの民になってしまうわけなんです。では今度ヨシュアとカレブの励ましの言葉の方を見てみたいと思うんですよね。それが7節なんですけれども、イスラエル人の全会衆に向かって次のように言った。私たちが巡り歩いて探った地は素晴らしく良い地だった。もし私たちが主の御心にかなえば、私たちをあの地に導き入れ、それを私たちにくださるだろう。あの地には乳と蜜とが流れている。ただ主に背いてはならない、その地の人々を恐れてはならない。彼らは私たちの餌食となるからだ。彼らの守りは彼らから取り去られている。しかし主が私たちと共におられるのだ、彼らを恐れてはならない。ここでヨシュアとカレブはですね、この喜んでるんですよね。みんながすごいもうなんかワンワンワンワン泣いているところでですね、ちょっと待ってよ待ってよ、何言ってるんだよっていう感じでこう制しているわけなんですね。あんなに素晴らしい土地じゃないか、乳と蜜が流れてるじゃないかと言っている。その神が受け継がせてくださったもので、この8節には主の御心にかなえばとこういうふうに言ってるんです。これ仮定じゃないんですよ。確かに主の御心だよということを言っているんですね。ここで大事なのは、そのまま単純に約束を受け入れたということなんです。ヘブル人への手紙の10章の最後に、私たちは恐れ知りの退いて滅びるものではなく、信じて命を保つものです。信じて命を保つ、霊的な祝福を受けていく、信じていって、それにもう喜んで賛美して感謝して、これがまず第一歩ですね。エペソの一章にですね、キリスト者に与えられている霊的祝福が書いてあります。いろんなことが書いてあって列挙されていますけれども、一つ目は、すなわち神は私たちを世界のもといの置かれる前からキリストのうちに選び、御前で清く傷のないものにしようとされました。キリストは皆さん、キリストにあって神が皆さんを天と地を作られる前から、何もない時にキリストにあって選んでくださった。しかも傷のないもの、清いものとして選んでくださった。二つ目は、キリストイエスにあってよってご自身の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられた。神の子供として定めてくださった。7節には、御子の血による贖い、すなわち罪の許しを得た、罪が全部許されたんですよ。11節には、 イエス・キリストにあって御国を受け継ぐものとなった。これから神が建ててくださる神の国の国を私たちがその財産を受け継いでいく。王としてキリストともに君臨していく。そして13節には約束の聖霊をもって承認をされました。聖霊が与えられた。もはや私たちの力で生きるのではなく、聖霊の力によって生きることを神が許してくださって、こんな、これをですね、全部恵みを受け入れるだけでいいんです。信じて受け入れた人に聖霊が働いてくださって、そして神が命じられていることを行うことができるようになるんです。そしてヨシュアとカレブは、彼らは私たちの餌食となるからだ。なぜかというと、主が私たちと共におられるってこう言ったんですね。自分たちが戦うんじゃない、主が戦ってくださり、主が裁きを下してくださると。信じたんですね。イスラエルの王としてダビデが立てられました。で、彼が少年の時にペリシテ人ゴリアテと戦ったんです。彼も巨人でした。ゴリアテがですね。で、そのゴリアテに対してダビデは、少年ダビデは石と石投げだけで、投げ槍を持っているその巨人を打ちのめしたんです。この非対照的なことが何で起こったのか。少年と巨人ですよ。で、何の武器も、武具も身につけず、石と石投げだけで。ダビデがこう言ったんです。お前は剣と槍と投げ槍を持って私に向かってくるが、私はお前がなぶったイスラエルの先人の神、万軍の主の皆によってお前に立ち向かうのだ。ダビデはゴリアテと戦っていると思いませんでした。ダビデは神がゴリアテを倒すと、神がゴリアテに対して戦うんだと。なぜかって言ったら、ゴリアテは神をなぶったからなんだ。今私の問題じゃないんだよと。ゴリアテが神に対してなぶったんだから、神とゴリアテの問題なんだよと。このように彼は信じたわけなんです。信じたっていうか、もう知っていたわけなんです。彼らがそのようにして、ヨシュアとカレブがですね、そのようにしてその先住の民を見ていた餌食となるからだですね。私たちの前に立ちはだかる問題ですね、課題、神が変えてってくださるんだ。敵であれば神が打ち滅ぼしてくださるんだ。それで退かないで、帰って立ち、しっかりとそこに立って、あるいは前に向かってってですね、神の勝利を見ていく必要があるわけなんです。で、イスラエル人はこの後にヨシュアとカレブの励ましを受け入れることなく、帰って石を投げつけようとしました。ふざけるなですね。信じてないからそうですよね。無理やり自分の妻と子供をですね、剣で倒すようなところに入れさせようとする、ひどいカルトリーダーだとかですねまあそんな感じですね、今の現代版にしたら。親はもう怒ってですね、石を投げつけようとした。そこで神が介入するんです。神が、アラノで死んだ方がマシだと言った彼らをそのまま40年間そこでさまよわせ、20歳以下の若い世代が約束の地に入ることができるようにされたんですね。そう宣言されました。で、その後に14章の40節なんですが、私たちは罪を犯したのだから、とにかく主の言われたところへ登っていこうと言ったんですよ。けれどもモーセは、主は共におられないよと、やめなさいと言ったけれども、彼らは実際に行って、そしてコテンパンにやられて戻ってきたわけなんです。信仰によるのでなければ、同じことを行っても意味が ないわけなんですね。イエス様との関係を持っていないのに、そのやる、そのここの場合だったら約束の地に入っていくということは、その行動は行っているんですけれども、信仰によっているのではないわけなんですよ。先ほどは自分には力がないから敵に戦うことはできないというふうに言ってましたけれども、今の問題は自分には力があると思って言ってしまっているわけですね。で、こういう過ちもあります。尻込みをしてしまう、これもまずいことですけれども、今度は神に聞いて、そして前に出るのではなくて、自分がやってって後で神が応答してくれるかもしれない、このように動き出すことも、この信仰ではないんだよと、ことごとくそれも敗北していく生活なんだよということであります。ということで、私たちはヨシュア・カレブになれるか、あるいは尻込みしてしまってイスラエルの民になってしまうかの2つの選択を持っているわけなんです。で、皆さんには素晴らしい約束があるわけなんです。本当に素晴らしい約束があるわけなんです。私にもあるわけなんです。今皆さんにこう言って、皆さんはって言ってますけれども、私にもあってですね。で、疑いが出てくるわけですね。いやー、こういう悪いこと起こるんじゃないかで、前に行くことをもしそこで退く、その行動に出てしまうのであれば、そのように神様はさせてしまいますけれども、私たちは目の前にある課題、神様が戦ってくださる、神様が勝利をしてくださる、そのように信じて単純に前に進んでいくということをぜひ行ってください。単純に信じて単純に前に進んでいくことです。主の戦いを戦いましょう。私たちが持っている肉というもの、これはいくら自分たちで解決しようと思っても、エジプトで死んだ方がマシだですね。これほど聞き分けのないもの、直しようのないもの、とことんまで神に反抗する存在なんですね。これに頼るのではなくて、単純に神に与えられた約束を信じて喜んで従っていく生活を歩んでください。ではお祈りします。愛する主よ、ありがとうございました。あなたが与えてくださっているこの約束の地を、私たちにも御霊の約束によって与えておられることを感謝いたします。神様、私たちがおじげづくことなく、たとえ戦いがあっても、肉を刺激しようとしている、その獅子のように這いつくばっている悪魔がいますけれども、その悪魔に私たちが自分の魂をこの明け渡すのではなく、しっかりと立って悪魔に立ち向かい、そしてあなたの約束と平安と、それを享受することができるように、私たちを豊かに祝福してください。お願いいたします。あなたのその与えておられる土地を私たちもしっかりと得ていきたい、その生活の中で、教会の中で得ていきたいと願っております。どうか主が、あなたがここで聖霊様の上からの注ぎを豊かに与えてくださいますよう、お願いいたします。この一週間、あなたがここにいる姉妹に一人一人にあなたの御顔を輝かしてくださいますように、主があなたを祝福し、あなたを守られますように、主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように、 主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。